はい、こんばんは。
モグラグラジオです。お願いします。ということで、ホキチュウです。
はい、野村康夫でございます。
はい、ということで、さあ来ましたよ。
今年もこの季節がやってまいりましたね。
この季節がやってきましたが、もう今回はもうメインパーソナリティである我らのね、
はい、
もう不甲斐なさが全開になる回になるかと思うんですけど、
まあ2012年
そうそうそう、まあ俺と野村くんということでアートカー対談なんですけど、まあ毎年恒例になってるあの、
はい、例のやつですね。
そうです、あの来年1月、年明け1月にやる、2012年モグラグ的映画ランキングをつけるための、まあ、途中経過みたいなことをね。
上半期ですな。
そうです、2012年上半期映画談義の回でございます。
やった、よろしくお願いします。やった
よ、やったよ、よ。ということで、
もう早速、あ
の、そうですね、この企画のレギュラーメンバーであらっしゃる有識者の方たちをね、うん、紹介
して有識者の方たちをね
まずはライターの大森くんです。
大森です。
いやー、大森です。じゃあ年に2回のと、
大森、そう、年に2回のレギュラー
そして映像作家、アニメーション作家の平野亮くんです。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
さあ、もうこの4人ですよ。見てます、映画
あんまり、もう本
見てます、
忙しくてい
や、わかる
見れなかった
という。見てるんでしょうね
もうね、ちなみにもう本当に一番チンカス野郎な俺から言うと、あの劇場1本DVD4 本の5本しかまだ見てません僕は。神様、今年ひどい、
ひどい
こんなに映画を見てないね。
50本目指すんですよね、50本は最低
まあね、ちょっとね、俺らもうちょっと個展があって忙しいってのもあるんですけど、ちょっと俺の場合はそれともう一個、うん、相棒にハマってしまったっていうのがあって、
あまあ連続版の
相棒をね、もう
劇場版はあるんですか、相棒は。
劇場版もだから、もし劇場版3がもし来年とか公開されることあったらめっちゃ喋れんで俺
相棒の回、
ね、シーズン6まで見終わって、
めんどくさい、
シーズン6まで見よう思ったらね、あの120時間いくらいだった
これ映画で換算すると
、水谷豊を
もうね、もう右京さんバリバリ
ですよ。
でね、ちょっとね、それがあの映画鑑賞にもちょっと営業が出てるっていう話をちょっと負けます。ちょっとあのできるかなと。
もう当然ですよ、その言い訳が入っちゃっても。
え、ノムさんはどう
だい。え、僕はね、今年公開のはね、6本です。
ケタやばいよな。
映画館で7本、そうですね。
ほんま不甲斐なさすぎるよね、本当に。
もう僕たち。
基本去年までこの3人でやってて。
いや今年は忙しくて。
ちょっと去年の今頃平野くんの個展をモグラグでやってて、でそれで去年の上半期から。平野くんはレギュラーになったんですけど、平野くんは今年はどんぐらいですか。
僕は20本。
素晴らしい。
出た。
全部映画館で
見て
る。すごい。順調ですね。
すごい
ような感じで。
いやー、いいね。羨ましいな。
大森くんは。
僕は12本ですね。劇場で見たやつだけで。
あと
DVD は見てないっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、結構ステムは少なめだね。
そうね。
忙しい。
忙しいですね。言い訳しちゃダメなんですけどね。本当にもうなんか、下手ってるっていうね。
あれでも偉いもんでさ、劇場とか行かんくなってさ、
うん、
映画とちょっと離れると、途端に情報がわからへんくなるね。
ああ。
うん、なんか。
予告編とかも見ないし、ね。
見ないし、そうそうそう。あ、これ見たいなみたいなのがあんまりちょっとわからへんくなるんで、今日はあの、僕と野村くんは、おすすめを、二人のおすすめを聞く。
まだ間に合う。
ポジション、まだ間に合う。
今年の、
今年の映画。おすすめいっぱいありますよね。
わぁ、いい、ね。
マジですか。ちょっとじゃあ早速。
うん、もう平野くんチョイスでいこうかな。うん、
言わないの
二人とりあえず。
あ、俺ら見たやつ、
うん、何見た、映画館で。
映画館は秘密。
あ、秘密ね。
年明け一発目に見て、1月。 よっしゃ、今年もこのペースでこう、見ていくぞと思ったら、全然止まっちゃって。あれみたいな。
僕も1月はね、秘密見ましたよ。
で、一応 DVD で見たのは、あの、シャーロック・ホームズ。
シャドウゲームね。
と、ドラゴンタトゥーの女と、ヤングアダルトと、あれです、あの、ドキュメンタリー・オブ・ AKB48。を一応見ました。つかドキュメンタリーオブ AKB はさっき見ました。
なるほど、いいね。
はい、って感じですね。
で、僕見たのは、ヒミズ、アニマルキングダム、からメランコリア、で、この空の花、で、杉本博司っていう現代美術家のドキュメンタリー、あとね、モバイルハウスの作り方っていう、またドキュメンタリー。
ああ、あれか。
坂口恭平。
そう。
あ
で、サウダージがロングランでやってたんで、それだけ映画館で、はいはい、これ去年の。
去年のです
ね。あとは DVD ですね。
はい。
大森君はじゃあ見たい。
僕はですね、ホーム愛しの座敷わらしっていう。
見た。
あとも
う右京さんじゃない、
そうっすね、
右京さんじゃないけど水谷豊
そうそう、で A 特急へ行こう、森田芳光監督の2作で、あとロボジ
ー、ロボジ
ー矢口
監督さん、
で、まあ、秘密ですよ、でアニマルキングダム、悲しき獣、ドラゴンタトゥーの女、でものすごくうるさくてありえないほど近
い、ああ見たい、
はいはいはいはい、
アーティスト、もうこの段階で2月で割とい
い、いいペースだね、
いいペースだなと思ったら
前半ものだよね、
あの、まあ、3月からソーシャルゲームで働き出して見れないっていうまあそこから埼玉のラッパー3と、
はいはいはいはい、
ドライブと、
うん、
で先生を流産させるかっていう映画を見ました。
ドライブ偉らしい、
ドライブね、
平野君もそれ、それ見たやつだけ
見たやつとフライトナイト
見てね、
アニマルキングダム、
みんな見てんね、アニマルキングダム、
すごいね、
アニマルキングダム、
ジェイ・エドガー、
はいはい、
でドラゴンタトゥーの女、戦火の馬、世界最古の洞窟壁画、
はいはいはいはいはいはい、
最古のそんな
こと、あったあった、
あの監督や、あの人や、あの誰やっけ、あの忘れした、
誰、
ドイツ人の、
ドイツ人
有名な人で忘れましたでも 3D 感半端なか
った、マジで
この中で結構 3D 感で、あとスターウォーズエピソード1
3D 感
ドライブ、
ドライブ、
ルートアイリッシュ、
はい、
知ら
ん、アーティスト、ベツリ、
うん、
ジョン・カーター、
うん、
バトルシップ
、おー、アサンタナムの、
そうですね、裏切りのサーカス、
痛かったな、
で捜査官 X、 でル・アーブルの靴磨きっていう、カウリス巻きの、あとアメイジング・スパイダーマン、
見た
見ました、これはね、あとで喋る変形、
日本映画です、
日本映画です、
へ
で、この空の花、長岡花火物語です、でグレートラビットっていう、あのベルリン映画祭でインクマショを撮ったアニメーションの、
あへへ、
お似てますね、
なんかやっぱアニマルキングダムアーティストあたりはなんか
何だろ
う、ドライブ、ドライブ、
ドライブ、
ドライブ、
アーティストは、
うん、
ちょっと言ってい
いですか、どんな映画
なんですか、
俺全く知らへん
っつって、アカデミー賞取って
あれは
陶器映画から、
陶器映画、あサイレント映画から陶器映画に移り変わる、まあ時代を描いてて、でサイレント映画で、あの、まあ、言ったスターやった男の人と、で、まあ、新人の女の人と出会うわけですよ、で、まあ、映画は徐々に陶器映画に行くわけですね、それに対してサイレント映画のスターの人はすごい抵抗感を持ってしまう、
あ、ちょっとイリュージョニスト的な、
そうそうそう、で
展開があるわけやね、
そうです、で自分がこう可愛がってた女の子が逆にスターになっていく、うん、
はいはいはい、なるほどなるほど、
そうそう、でなんかそこで男女のこういろんな話があるんですけど、もう俺はこれ、アーティスト見てる時って、そのソーシャルゲームで働き出してた時で全然映画に、映画も見れないから、すごくもう感情移入してしまって、
映画的、
そうだ、そのサイレント映画のスターの人はものすごく映画が好きやから、もうそのか、まあでも現場は変わっていくじゃないですか、陶器映画、それの感情移入してしまって、もう もうね、泣きそうになる。
サイレント映画を作ってましたね。
そうで、陶器映画に抵抗して、まあ、サイレント映画を作るんですよ。新しい自分なりの
会社で。
で、借金もして、家も売っ払って。でも全然成功しなくて、やっぱ陶器映画の方に、みんなやっぱ声が出る方がいいから。
結構なんか本当に映画とかに詳しいおっさんたちが支持してた感じじゃないですか。
そう、
どう若者的に
話も結構ベタで、
うん、
で、ね、小ネタもすごいベタで笑える感じでしたよ、
うん、
で普通にうまいなと思ったけど、
うん、
まあ、2012年、
うん、
感はないですもちろん。
あ、なるほど、ね、
まさにこう優等生的
で、そのやっぱり普段の映画に慣れてる人はアーティストを見るっていうのはちょっと難しいんちゃうかなって気がした。で、映画好きな人は見れるけど、音がないのよ。
あ、静かな。
そうそう、
なるほどなるほど。
だから本当にサイレント映画を、うん、やってるから
緊張しますよね。
そう、
だから
ハリウッド映画とか普通の音が出てバンバン音が出るような映画に慣れてるような子は、これはちょっと見るしんどいんちゃうかなっていう。
逆に言うと映画館で見る価値があるような内容なのかもしれないね。
あ、タップがね、もっと頑張ってほしかった。やっぱ、ね、先人たちの、
タップね、
あれには勝てないかもしれないけど、もうちょっと、
ラスト
練習しろよぐらい。
そう
やるんならぐらいの感じでした。
なるほど、なるほど。
なんか、音もちょっと、まあ、
なんか、めっちゃどうでもいい話じゃないけど、今年公開される映画ってさ、なんかドライブとかアーティストとかさ、なんか、もう、今年かどうかも分からへんみたいなタイトル多いよね。
多いね。
ちょっと戻ったか。
ちょっと戻ったかも。ドライブなんつう映画はもう5、6本あるんじゃん。
ありそうだよね。
80年代。
でも解雇主義なんかって
、ね、
そうだよね。とかね。
ちょっと、ね、
そんな感じはあるね。
だから去年 3D 映画、あ、去年か、
あれは一昨年
だよね。一昨年ぐらい 3D 映画バンバン出て、ほんでアーティストがアカデミー賞取ったでしょ、確か。
取った、取った。
だから、
そうですね。
なんかね、解雇主義というか、うん、
3D、うん、スターウォーズ 3D を解雇して
これ平野くん の今年のもうマストというかおすすめをちょっとバッといくと、どのあたりなんですか。
僕はで、ジェイン・エドガーは良かったですね。
あ、そうなん、
ドラゴン、ま、大体良かったな。で
も毎回言う、毎回言う、
ちょっとなんだろう、あと捜査官 X っていう、
うん、
カンフー映画ですね。
もう
来たカンフー。
まあもうこれは平野武士平野ワールがもう
カンフー映画、
これはもうすごい、まあカンフー映画なんですけど、もう中国の田舎のすごい景色綺麗なところから始まってて、なんかもう綺麗なんですよ、すごい荒のない感じで、なんか珍しい作りで、この一言でね言いづらい要素が多すぎて、なんか予告編が見えるんですね、10分ぐらいの、それ見ていただければ分かるんですけど、だから、ね、科学操作するんですよ。どうやってこの敵が倒されたかっていうのをすごい CG 使って、なんか切れた瞬間みたいな、心臓がこと切れた瞬間みたいな、ファーみたいな、それもめちゃくちゃかっこいいし、でもそれ全然メインじゃないんだけど、
あの右京さんの頭の中みたいですか、
なんか
めっちゃ感化されて
ない、自分の引き出しだけでしょ、どうか絡めた、関係ない右京さん。
なんかでもタイトル的にアクションっぽかったけど、そういうわけじゃない。
いや、もうアクションです。ただのアクション映画。
ただ感想なんだ。
なんかその要素的には捜査官 X って書いてあって、ちょっとこうある事件をきっかけに、ミステリアスに調べていくのかなと思ったら、もう後半関係ない。ザ殴り合い。
肉弾戦
。見てえな。
それで。ジミー・ウォングっていう、あの昔片腕ドラゴンっていう
ので
、すごい名を馳せた、
うん、
リアルマフィアの台湾のリアルマフィアの おじちゃんがいるんですけど、その人が出てくるんですけど、敵として、本当に怖い。
本物だ。
本物だから。で、あるインタビュー読んだんだけど、監督が、あの人は何が怖いかっていうと、本当に人を殺すから怖いって言ってる。暴露されてるレベルの。本当に
映っちゃいけないものが映っちゃってるじゃない。
だからそれを大画面で、結構な音量で見たときに、初めてこのカンフー映画で、あ、この人に勝てないかもしれない。
はいはいはいはい。
迫力が半端ないですよ。これ僕語り出したら止まらないん
で価値ありだねそこ
は
ね。
ぜひ見てほしい。
殺人者を見れるってい
うリアルマフィアの、
リアルマフィアの
本当に怖いって見れる
から。いやもうガチな人は結構ね花がある場合もあるからね、やっぱり、
優しいそうなんですよ喋り方がすごく、それがもう怖すぎ
る。なるほどなるほど、
優しそうなのが、
なるほどな、
もう震え上がりました、
ね、他ありますか。
これ3人が見てるのでさ、共通でアニマルキングってあるでしょ、どうでした。
びっくりだ、これ僕適当にその日にあのやっぱこれかなと思って選んでみたんだけど、
全く知らんねんけど、
なんでなんかこれ話題だった。
全然話題
だった。いや俺は
武蔵野館で、
そうそう新宿武蔵野館で俺も見た。いやライターの友達になんかおすすめのやつあるって聞いたら、アニマルキングダムがいいんじゃないかって言って、まあ、あらすじは面白いやん、
あらすじは。
どこの映画
これは。
ハリウッド、
アメリカの映画。
すげえ渋い映画だったけどね。
あ、そう
ね、
う
ん、別になんか知ってる人出てるわけじゃないし。
そうですね、
まあだから平凡な高校生か、
うん、高校生。いや結構ね僕ね秘密とね同じ日に見たのよ。
俺もだよ。
なんかそのなんか、
俺も一緒に見たの。
自分のせいじゃないのに暴力的な環境に置かれた人の話みたいな設定で、アメリカ版と
犯罪一家の家に高校生が親が死んじゃったから
引き取られてきた、
引き取られるみたいな。
なるほどなるほど。
暴力になんかこう
そこがアニマルキングダム、
そう
そうそうそう、
巻き込まれなきゃいけない状況みたいなね、そういうお話で、これも対比で見ちゃおうかなと思って。
同じパターン。
そう
同じパターンか。
でも俺、ね、思ってたより地味だなと思って。
地味。
なんか想像してたんより地味やな。
そんなバンバンやる。
そうそうそうそう。もっと打ち合いとかするんかなと思ってたら静か
な。なんかそのチンピラ具合もなんか本当になんかそんなに。ガチに強いやつじゃないっていうかさ、弱っちいんだよねやっぱ ね、 だからね、発想とかさ、
そう、ね、
この攻撃の仕方とかもチンピラっていうような、
まあ、だからゴッドファーザーはもうちょっと歪償化した感じ。
歪償化。いやでもね すごいリアリティ
は、いやリアリティはあるの、面白いよ、面白い、
それぐらいでしょみたいな。
ちゃんと青春映画でしたね。
うん、
ああなるほど。
ラストとかすごいスッキリしたけどね僕は。なんかうまいこと
でもね、割と、うん、あ読めたんだよね俺は。あ多分こうすんだろう
な。あそう
確かに、
そうか、
飛び込みで見た方がいいんじゃなかったんだよね。
えこれ一応見た方がいい系ランキング、まあでも3人が見ててたってことは俺も見てランキングに入るかどうかっていうのはやった方がいいよね、
うん、そうそうね。いやでもつまんなくはない、
うん、
じゃ面白い、面白い映画ではある、
面白かったです。
別にあらは、うん、そんなあるわけじゃない
よね。ないないない。
平野くんは秘密は見てないってこと。
秘密見てない。
見てない。
そうか、
意外に。
こっちは見てないんだな。
なんでだろう。
ここは秘密見たんだな。
みんな見てるんですね。
もうね、そう、秘密はね、俺は言いたいとこがあって、
そのシオン、いや、うるさい。
いや、そう、いや、僕は好きなのよ。
そのシオンに対する、このモグラフのこの番組内のポジションってめっちゃ微妙やん。だから、平野くんが去年、これをメインストリームにしたら危険っていう概念を打ち出してるからね。
で、なんかすんごい一番期待が高まっての秘密だって言ったね。
そうね。
ね、結局。
うん。
まあ、あれは窪塚が最高すぎるっていう。
ああ、そうね、
よかったね。
窪塚の使い方はもう本当に、 分かってらっしゃる窪塚出るだけでもそのシーンも最高やった、ね、全部
吉高由里子の使い捨て感
使い捨てで言ったらあのさ、あの女の子の使い捨て感半端なかったよ、あの、ウェイトレスのさ
あ、ね、誰やったっけ、
鈴木杏、
あね、出てた出てた、
5秒ぐらいしか出てない鈴木杏5秒って
すごいな
贅沢、う
ん、いやあれはだからほんまそのシーンって今何なんどんなわがままでも聞くっていうか愛されてんねやろなって思うわ、う、ね、あれはすごい、まずい、うん、いやでもなんかもう俺はもう、うん、まあ直後にツイートもしたけど、うん、あの窪塚っていう人はもうなんていうの、日本映画の彼の出演歴の中でもなんか、なんか知らんけど飛び蹴りとか、うん、そういう全く実践的じゃない技が相手に致命傷を負わせるっていう、あの戦歴の持ち主で
ゴーとか狂気の桜とかね
今回も見事にあのこう膝蹴りかなんか一発でヤクザを殺すっていう、あのあれ見た時にもう完璧と思って
る、それだけで見たいですね、
そうそうそう、この
軽技すぎ
る、この軽技のクリティカルヒットの内容みたいな、
うん、なんか2012年はすごいこう重くなるような映画を見たくなかったんですよ、なんかだからちょっと 足が重かった感じ、
はいはいは
い、ちょっと怖いなっていう感じで、う
ん
う
ん
う
ん、だからあれはねなんかねバランスがすごい微妙で、うんうん、なんか震災を入れてるからちょっとこう重くなる感じもあんねんけど、うん、でも多分そのシオンのこなしてきてる仕事の中では割とこうなんつうのこう谷間の作品っていうか割と抜いて作ってる部分もあって、あーはーはー、だそこのバランスがすごい微妙やねんな、なんか、うん、
なんか出演者もね過去の作品のオマージュ的な人たちで固めたりね、
そうそうそう、
その映画
そうそうそう
冷たい熱帯魚ね、
冷たい熱帯魚クルーがここに出てます
ね、そうそうそうそう
ファンサービスみたいな、
そうそうそう、割とだからそう、そのシオンは遊んで作ってんねんけど、テーマがいかんせん震災やからタイミング的にちょっと大きく扱われすぎたちゃうかっていうのはちょっと、
ああなるほど、
やし俺あのラストの終わり方もうちょっとできねえかなと思うんだよね、あのだからラストとね、まあ、主人公がある行動するじゃない、
うんうん
うん、あれで助かるでしょ、
うんうん、
助かる伏線を敷いてほしいの俺は、だあの女の子が隠すなり、うん、抜いたりとか、
うんうん、
そこでなんかもう一声なんか欲しかった、
いやだからあれはやっぱあれやろ、あの原作漫画を読んでる人は見に来てる前提っていうのがどうしてもあったのやと思うけど、
ああ読んでないですね、
いやでも結構俺さ、うん、原作になかったなんとかの意思ってあったじゃん、なんか意思を投げんのよ、
あ、はいはいはいはい、
なんか言ったらこう、
そう、茶川さんがこの意思は何々だからねって言って、はいはいはい、俺あの意思をラストに使えばいいのにと思ったん
や、はいはいはい、
あ、そうそう、でだから俺あの時で考えたんがその、まあ、助かったとして、はい、私のおかげでって、あんたは私に生きさせられてんだからね、だから私の命令は絶対なんだからみたいな、うん、なんかある種茶沢さんって同じような環境なんやけど全然あの主人公とまた違った、
う
ん、
違う、
生きる方向に前向きに頑張ろうとしてて、う
ん、まあなんであの環境であんなに生きることも出るのかっていうのもあるけど、ね、まあまあ、
でも多分それの救いってあの主人公やと思う、あの茶沢さんの希望っていうか、うん、同じ環境による主人公 あの名前忘れてしまったんやけど、
うん、
あの主人公がおるからあの主人公の生き様に感化されて、
うんうんうん、
だから多分お互いをこう成長するというか、
はいはいはい、
大事に思っていく感じにすりゃいいのに、
うん、いやいいのに、
いやだから希望が、ま
あ、俺主人公のあの俳優の人はもう完璧やったと思うんですよね、うんうん、
なんていいよね。
あ、いいね。
なんかラストシーンは変えざるを得なくなったって言ったね、震災があったこと
に、
ね。
そうそう、幸せな感じにする。だから原作やったら多分、まあ、あれ死んでるじゃん。
う
ん、
そうだろうね。
で、あれ死んでない感じにしたんやけど、で死んでない感じの
応援に終わったよね。
必然性のある理由をつけてくれって俺は思った。
うん、なるほど、ね、
うん。だから伏線するなり、新たな茶沢さんとの衝突があるなり、
はいはい、
してくれれば、ほんで、意思っていうね。新たな小道具も出してるわけだし、
俺は茶沢系のあの感情ギャグとして捉えたらええんか、うん、マジなんかちょっと見ちゃう、
ね、難しいね、う
ん、まあこれはじゃあ平野くんはちょっと秘密は
見ます、
見といてください
見た方がいいですか、
秘密は見た方がいい、
なるほど、
うん、
こんだけ僕言ってるけど俺はすごいあの好きな映画です、
うん、うんうん、まあ
震災を扱った映画で、
うん、
この空の花、
うん、来ましたな、
はいはいはい、
来ましたな、
大林信彦監督の、
はい、
うん、初日に行きました、
すごい初日に行きましたか、
俺も見ようと思って、まだ見れるんやん、
アップリンクで今再上映してるかな、
大林監督自体ってめっちゃ久々じゃん、
久しぶりじゃない、
いやでも最近やっぱ出てて、
あそうなんや、
こう初期の作風に戻り始めたって言われてる、
うん、
出してたんですよ、
うん、
ところがこの空の花は、うん、気が狂ったと、
ね、そんな映画
とうとう超えてしまったかと、
マジで
ぶち抜けてたけどね、
マジで
どうだったの平野君、
僕は大号泣ですよ意味が分からないだって主人公が急にあのスクリーンの向こうから俺に話しかけてくるんですよ、もう冒頭で、
あ冒頭
冒頭で、
いやもうすごいよ、
で映画始まったと思ったら異常なテンポなんですよ、
う
ん、タタタタタって始まってもう説明入んない、うん、何急にってなってどんどん飛ぶし場面が、それがでもだんだんそのリズムが心地よくなってって、
うん、
でちゃんと自分の中でこう集約でき始めると、
うん、
なんか映画としては戦争の話とかいろんなところを巡りながらも、
うん、
爆弾の話とか全部説明するんですよ、その長岡花火の土地の映画なんで、
うんうんうん、
もう説明なんですよ、もう科学館で あのあるじゃないですか映像が、あれみたいな感じでテロップまで入るんですよ学習装置、
うん、
だけど何がすごいってそこまでしててもどこまで行ってもフィクションなんですよこのフィクションで作られてる、もう
あ
だってその合成じゃんみたいなのが
めちゃくちゃ
合成だしね、
チラチラしてるから
、
でもそれは多分大林監督わざとやってて、
あ
でそのなんかフィクション具合とかの、うん、その
パソコン一台で作ったんだと。
あ、そうなん
で、うん、監督が自分でやった。
じゃ監督で編集したの。
監督が編集した。
と編集マン二人だけで。
マジで。
カット数半端ない。
すごいよ。
なんか
ものすごいアップテンポでね。
たぶ
ん
トントントントン行ってで3時間ぐらいです
か。
三時間もあるんだ。
あるんだけど
全然感じない。
大丈夫かっていうぐらいカットアップでもうバーッとくんだけど、
ノブさん最後は号泣、
大号泣、
あそうなんや、
大号泣、
2人ともすごい
大号泣、いやなもう、
まあ、
いやこれぞ映画体験かと思った
あーへー、
だからもう無理やりエンドルフィンかなんかバーッと
出られてはいはいはい、
エンジェルみたいな、
ちなみに俺大林映画で泣いたことないねんけどこのこれはだからどうなの、
だから
大林的には、
大林リズムがもう染み込んでる人の方が多分なっちゃう、
あえもう最高傑作ってこと、
なんか
そういうわけじゃない、
傑作と言っていいの、
いや、まあ、いや間違いなく最高傑作ってことになるんだと思うよ、ね、これが、これがなるん
じゃない、謎の魔法がかかってる、
謎の魔法が、
あの謎の魔法かけるよね、
これが今広がり始めてってのがすごいんだよね、
ああ
リバイバルで最初すんごい本当に単感で ね自主制作だからさ、
あそうなんや、
これ僕がツイートしたら沢木ノイさんが拾ってくれて、そっからなんかドミューン
プッシュで
やるよう なんかもうプッシュ
で、この間のドミューン見たんだけどすごかった、
ドミューン、
そう
ドミューンに今2回やってて、ね、この間高島あの兄がドミューン出てきて、で途中からあのフジテレビの笠井アナが参戦して、ドミューンにだよ、
すごいね
ものすごい熱い話で、ね、裏話と
直接被災地を撮影してるとかじゃないんですよ、
はいはいはい、
もう
すごい大林監督行ってないの被災者には、
あ
えて、
あ
だから映画とはやっぱりあの嘘を作るもんだと、
うんうんうん、
だそれ嘘、うん、フィクションにするからこそ嘘から出た誠にたどり着けるみたいな、
はいはいはい、
だ想像力だけでそれをそのなんかそういう被災地の人とかと寄り添ってみるみたいな、
うんうんうん、なるほど、いやすごいそれは分かるな、
言葉があるからね。
あ、それはうまいですよね、やっぱり。
だから秘密見ててそこが唯一ちょっと違和感があるというか、どう感じたらいいんやろっていうのは、被災地でがっつりロケしてるんや
ろ、してるね。
あ、そうなんですか。
で、思いっきり
時期的には多分去年の夏か夏終わりぐらいなと思うんやけど、どうなんかなっていうのはね、なんかそれ、
あれやっぱりだから日本の巨匠がやってくれたっていう感じ。
誰よりも若い表現
した。ああ、むちゃくちゃ若いよ。あんなデジタルで映画館で作ったの見たことないもん。
重なってんじゃん、その
画像みたいな。
そこにそれはあるべきじゃない。
爆弾落とされるシーンとかは思いっきりそういうなんかチャッチー、ね、合成で作るんだけど、
紙みたいな。
思いっきりなんか昔の安い技術みたいな、
違う違うね、緑が
違う、緑ばっかり作りましたみたいな合成なんだけど、逆にそのフィクション感が。
なるほど、
なんか、なんかね、もうその
あの合成用の緑幕たまに映り込ん
でます。首から下とかで人で重なってたりする
から。いや、俺ちょっと見るわ。
俺ちょっと俺も見よう。
何がやばいかっていうと、うん、その話の元になったモデルの人はもちろんいるんですけど、途中出ちゃうっていう。でもう境界線も全部崩壊してて、
もう虚実がもう曖昧なんや。
そうそうそう、だから最初からそのこの出演者が突然2人で会話してた向きが両方こっち向いたりして、みんなこっちに話しかけてみた
いな。とんでもない。
テロップも、テロップもお笑いとかを研究してたんだって。これを文字で出るってことはテキストとで入る、そうすると映像とテキストでどういう効果が得られるかみたいなのを大林監督は。
若いな。
若いね。
でもそのテロップいるって何回も思った。
見てもね、怒涛だからね、判断できない。
分かんない、情報量で
めちゃくちゃ多いよ。
あ、なるほどね。
これ面白い。だから面白いんだ
よ。面白いね。
とにかく面白い。
で、まあ、作りが舞台なんですよね。
なるほどなるほど。まあ、ちなみにあのね、なんかその震災テーマにしたって今後出るとは思うんですけど、まあさっき僕が見たドキュメンタリーオブ AKB も一応まあ震災が結構、
そうなん
です、大きい柱にはなってて、
応援しようみたいな。
なんか、いや、まあというか、そのまああんまりあれやん、だからドキュメンタリーオブ AKB からちょっとね、歌丸のラジオを事前に聞いてしまったから、ちょっとなるほどって思っちゃう部分も多かったんやけど、ある意味その震災、現時点での震災映画としてはかなり最高傑作に近いんちゃうかなと思ったっすね、ドキュメンタリーを AKB が。その、まあこれは歌丸のラジオの受け売りやけど、アイドルっていうのはその魂の輝きというか性の喜びみたいなのを体で表す存在。そう、それが今のこの時代でこういう風な状態の中で、このその光をどうやって抽出するかみたいなんで、超追い込まれまくってるっていうのを見せる映画で、
そういう面白そう。
そうな、思ってた以上に面白かった。
なんかこうあがいてる様子が見れると思いますか。
あがいてる、なんかここまで映すのかってところも映してたり。
っていうより、まあ俺は AKB に対してかなりノンケやから、ほとんど知らんに近い人間から見ると、その、こう、なんていうの、アイドルをこう、なんていうか、作っていく装置みたいなのがすげえ見えるやんか。で、すごいもうほんまにかわいそうなぐらい、多分アイドル側の人らっていうのは、その、置かれてる状況に対する説明とかほとんどなされてないっていうか、かなりこう、限定された条件の中で自分の魅力みたいなのをいかにこう探してアピールするかみたいなことを強制されてるっていうか、それをすごい感じてしまって、でその状況自体が結構割と比喩的に見ればいろんなものにこう当てはめ可能な条件っていうか、だからこう割となんていうの、そこに何かを例えば自分の仕事のこととかもこう入れてみたりとかもできるような作りにはなってて、
感情移入しやすい、
割とっていうかすごい客観的な映画やったな、ドキュメンタリーとはいえ、
面白そう、
それは結構面白いって聞く。
そうで、なんか歌丸のラジオでは戦争映画みたいやったっていう感想があったんやけど、戦争映画の中でも特に 戦国武将系の映画にすごい近い。
どういうことでしょうか。
なんかもう武将たちやねん、もうやる武将にしか見えへん。
前田敦子とか
もあったね。もう本当に
やばい。
なんかあの AKB オールクルーで行きましょうわっしょいみたいなことを言った横で、うんうん、研究生たちだけのチームとかが小さく同じ感じで、うん、あの軍の士気を高めるシーンとか映ってて、うん、なんかうわこの感じすごいな、
人体生活
なんかこうイエラルキもあり、
なんかそうで別にその軍各個別の軍自体が戦ってるわけじゃないからさ、うん、その最終的にそれをこう表に出してるからなんかこうあの前田敦子がインタビューで何と戦ってるのか本当に分かんないみたいなこと言うわけじゃないけど、
怖い怖い、何戦わざるを得ない
現代の戦争と一緒に、
まさにそう、もう本当にね、なんかで俺はなんか前半ほどちょっと涙腺に結構訴えるものがあったっていうか、単純にアイドルって素晴らしいなって思うんやけど、後半に行くにつれてなんかどんどんなんかもう、あ、なんか世界をこう受け入れている自分に気づくっていうか、なんか気づいたらなんか泣くとかじゃなくて、あ、もうこの人らを見ていかなあかん
もうそんな感じに
入れられてます
もう高みなってあの高みな、
ね、よくできた映画だねそ
れ高みなのあのなんやろあの一人極妻感半端ないもう人間がでかすぎてちょっとやばいほんまに、
めっちゃハマってるよ。ノンケやった人はここまでハマるって相
当やね。いろんな映画が入ってる。僕妻入ってる、ロッキー入ってる、全部入ってるからあれ、
うん。人生の輝きがそこにあるってこと。
そうそうそう。
女の子の。
そう。そうや、
ね。それ大事です。
やばい。
生きるってこと。
見なきゃね。
うん、ね、女という生き物がね。
そうそうそう。
僕は猫的なね、うん、
ドラゴンタトゥーの女が、
うん、来たドラゴンタトゥ
ーアイドル映画だと、
あ、アイドル映画ですか。
いや俺はねドラゴンタトゥーはね、うん、DVD で見たんですけど、はい、あの DVD で映画鑑賞するあのおもろさってこれ一個あるなと思ってんけど、ヤングアダルトと続きで見たんやん、でヤングアダルトすごい映画、いい映画で、うん、ぜひ見てほしいんですけど、うん、あの割とこう俺の去年の圧倒的ベスト1のブルーバレンタイン的な、あのこういたたまれない空気みたいのを作り、すごいナチュラルに演技なのか演出なのか分からへん状態で作り出すのがすごい上手くって、すごい見てるこっちがもう笑うんやけどちょっといたたまれへんみたいな気持ちになる、割とナチュラル系の映画に対して、その直後にドラゴンタトゥーのあのオープニングが始まったちょっとぶっ飛んで、で終始見て思ったのはもうあの巨匠のデビッド・フィンチャーの美意識の高さに過剰さにちょっともうおののいたっていう
か、あれオープニングかっこいいよね。
でもさ全く
必要ないですよ、うん、それいるって俺思います。劇中でも
これもでもなんかやっぱいい意味でハリウッド変わってきたんやろなっていうかさ、もっとさ
ハリウッド
もっとまとめれる感じするやんあれ。
いやだからフィンチャーは別に興味なかったと思うんですよ。
ああ、
なんか謎解きとか別の国のバージョン言ってたやん。
ああ、スウェーデン版で
しょ。スウェーデン版、
スウェーデン版も見ましたね私は。
いやなんかだから俺大林も多分同じ感じの感想を俺持ちそうやなって今聞いてて思ってんけど、うんうん、あの巨匠の人らが割とこうドロップアウトしてきた表現ってさ、うん、なんかこう観客とかを結構無視した系の、うん、映画ってまあ賛否両論出るけど、うん、それ自体はすごい評価に値するなっていうのをドラゴンタッチを見てて思った。
そういう時代なのね。なんかねあのメランコリアっていうのも、ね、ラスフォントリアっていう巨匠が、
うん
うん、なんか別のステージに入ってたけどね、
うん、
でなんか違う手法でやり始めて
る。いやみんなそうやっぱちょっと、うん、あ、いい意味で壊れてる
っていうか壊れてきたのと一方ではそういう解雇主義に走るのと、う
ん、なんか俺の中でドラゴンタトゥーの女は宮崎アニメの崖の上の
ポニョン的な
あのオープニングとかめっちゃなんかテンション上がったけどね。なんか
入り込み方としては僕は
だあの、うん、ファイトクラブとかもああいうオープニングするやん。なんか導火線がグイーン
あー
好きなんだなと思って。
ああなるほど。
あ, あれああいうかっこいいなんかねミュージックビデオみたいなオープニングで、うん、テンションがうわーってこう俺は上がる
んです。あ、まあ確かに平野君がアイドル映画って言ったのは、うん、ラストシーンとか、
ね、あラストシーン、ね、
もうあれやりたいだけじゃない全然あの何ミステリーとか
関係ない
どうでもいいって思ったんですよこの人、うん、もうこの女の子かわいいだけがやりたかったの。
いやいやいや
絶対そう
だよ。だって事件解決してから25分ぐらい
ある。そうあるあるね。ある
それはそれしか感じなかった。
結局何？三部作なの？
三部作で
やるの？
いや
いやねだから興行収入によって、うん、その続くかもしれない。
多分アイドル映画として
アイドル映画として
やる。でもねいや続くけどだから監督がフィンチャーかどうかが分かんない。うん
企画だけが残って
そうそういやでも俺はフィンちゃんにやってほしいよね。
フィンちゃんがもうこの子のかわ
い
そうい
やであれは3部作の1作で、まあ、ドラゴンタトゥーの女がどんな子かっていう、うん、
紹介みたいな
紹介みたいなあれなんでだから平野くんがアイドル映画っていうね、うんまあ、ラストのあれでしょ、うん、
ラストっていうかもう全体的に多分やってますよ、ま
あもう俺はでもね、うん、俺あのもうルーニー・マーが大好きになってあの映画見て
あの、うん、女の子
リスベット役の2回見に行ったの
そうなるじゃないですか
そうそうそう
まさに
あのケツに柱突っ込まれたりと思って
それはお前けど
めっちゃ悔しかったもんあげるなと思って
許せない観察官
本当に許せない
本当にあれさ俺1回見に行ってでもう1回見に行ったんであのちゃんとさフィンチャーってこうディティールが細かくて、保護観察官の机の写真に家族写真とか、うん、ちゃんとこうあんなひどいことすんのにあ家族いるんだ的なね、うん、そういうディティールが細かかったりとか
いやでも俺なんかやっぱりちょっともう半分笑いながら見てしまったけどな。
漫画的ではありましたよ、ね。
あの登場シーン、あのモヒカンだけ映るの。
あのヘルメットどうしたんだって。バイクで来てんのに、あのモヒカンどうしてんのって。
最高やけど。
アニメっぽかった。
アニメっぽい。うん、ただなんか微妙にキャラクターがちょっとブレるっていうか、なんか強いんだか弱いんだか。
早速来ちゃうのみたいな。良くないと
思うそうそう
やめてって
良かったってことね。
可愛く、
まあ、見るべきじゃない。
見るべき映
画見るべき映画
で、ね、俺はねやっぱねスウェーデン版よりやっぱこっちのハリウッド版の方が好きで、ああスウェーデン版は優しいのよちょっと、うん、もうちょっとリスベットが、そうそうそうそうそう、うん、なんかあの暗号があるじゃん。
うんうん。
日記、あの失踪してしまった女の子の日記があって、はいはい、で番号と名前があるっていう、うん、あれでスウェーデン版はリスベットが自分からヒント言うのよメールで匿名で送ったりするの。
あーはーは
ー。勝手にその
あのドラゴンタトゥーの女の方が優秀っていう設定になってる。
そうそうそうそうそう。でもハリウッド、まあ、フィンチャー版の方はまあどっちも優秀というか、
うん、
どっちも同時期ぐらいに謎が解けるみたいな感じがしてて、
はい、あなるほど。
そうそう。
まあでも俺あの映画の中にマックスグッと来たのはあの、うん、2回目のセックスの時に、うん、あの男あの男性がこうやりながらこう実はこう考えたらどうやろみたいな言った時ちょっと待ってみたいな感じでさちょっともうちょっと待ってもうすぐ行くから
動いて動いて
時のあの段階でその2人の距離こうあの心の距離感があ のすごいさりげなく表現されてるところが一番グッド。だからすごい悲しいな、この子か、うん、振られるなっていうかうまくいかへんなっていうのが、
悲しかったよ。あとアメージングスパイダーマンも、
うん、来た
アイドル映画でしたね。
あ
エマストーンの可愛さっていう。
ああ
ゾンビランドとか、
はいはいはいはい、ゾンビランドね。
童貞を、うん、スーパーバットの。
あ
目がクリッとしてる。が可愛いっていう映画でした。
あれスパイダーマンあれやろ、ソーシャルネットワークのあの。
そうそうあのなんだっけ。
アルゴリズムくれる側の人。
クレビ
ーあああの人だ。
あいつは
支援する人だ。
あれ良かったのは、うん、もうオタクみたいな扱いじゃなくて、うんうん、普通にかっこいい正義感のあるやつとして。
今までの人たちと変わったってこと？
だから完全にリブートっていうか、うん、もう一回作り直す、ね。
普通にまあエンターテインメント。 映画として素晴らしかったですけど、特にやっぱ500日のサマーの監督だから、もうなんかその高校の恋愛シーンがそれだけでいいんじゃないぐらいの別に戦わなくていいんじゃないと思って、別にスパイダーマンにならなくてもエマストーンとあいつのラブストーリーだけで一本作ってほしい。
ああなるほどな。うまくいって
なるっていう。
これもあれなの、そのなんかあのエピソード1的な話の流れじゃない、ね、なんかハリウッドが今、
続編作るって言ってますね。
こんなに早いタイミングでリブートしてええんかって感じ
で、何が起きたのか、なんでなんでってなりますよ、
ね、感じやけど。
アベンジャーズとかもね、その元の話的なあれに行くわけでしょ。う
アベンジャーズはまあ絶対見に行きますけどね、一応映画館、
うん、そうですよ、行かないと、うん、
マイティーソーはおもろかったかな。キャプテンアメリカはまだ見てないけど、
やっぱ全部見てから行った方がいいんだよね。
べきやな、やっぱり。
やっぱり、うん、そこはテンション上
げでしょうな。
とりあえずあいつ、あのサミュエル、サミュエル・L・ジャクソンが全部出てるからさ。
ああそうなの、うん、すごいね。
アイアンマンちゃんと見ないと
サミュエルは、
う
ん、
そうそう、
ですけど、うん、
なんかでもあの
メインブロック見えなかったの誰も。
あ、見てない、
見てない
ね、しっかり忘れてた。
あったね、
メインブラック3ね、
あったあった、うん、やってましたよ。
熱いかされた
わ。思い出しましたね、見たやつ。ドライブはどうでした、
ドライブどうでした、ドライブ。
ドライブは良かったですよ。なんか
ドライブは金獅子だったんだっけ、
金獅子、
金獅子賞だっけ、
あ
そう、
あ、かな、ね、カンヌ、カンヌかなんかで撮ってたよね、金獅子賞かなんかで、ね、あのブルーバレンタインの主人公が、
あ、出てて、あの彼が、
あの彼が出てる、
そうな
の、
あのもうかわいそうな彼が、
やだ、見たくない。
ヒロコ見たでしょ、
見ました、ドライバー見ました。ブルーバレンタインはまだ、
あ、ブルーバレンタイン
勇気
がない。ああもう早く見てほしいわ。ヤングアダルトと続きで見たらもうほんまに固まれへんと思うで。
ドライブはなんかね、タクシードライバーを思い出したね。
なんかそんなニュアンスがあるよね。
なるほどね。
もっとかっこいいタクシードライバーでしょ。いけてるけど何してんのって思って。すげえ結構グロいんですよ。
そうそう、
ああそうなん、
血とかバンバン出てて、うん、それも良かったし、で、うん、全体的にすごい淡々としてる、うん、これから俺も車出そうかなって思うぐらいの終わった後ですぐ影響されてなっちゃうやつ、
なっちゃうやつ、
そう、まあいいじゃんね、そうそう、まあ主人公がに、なんつう、逃がし屋なんですよ、うん、で銀行強盗とかをやる人らを逃がして、う
ん、
で
運び屋だけなんだよね、
そうそうそう、で昼間はスタントマンをやってるっていう、
うん、
でアパートでなんかあのね、未亡人の女の人
と、未亡人っていうか、夫が
刑務所に
行ってる、ってる、
うんうん、
子供と仲良
く、トランスポーターとは違うな。ニュアンスが全然、
トランスポーターはもう漫画っぽいじゃん、
運び屋っていう設定で、うん、
気持ちが中学生みたいな、うん、俺が中学生の時やったらあーなりたかった、
ああなりた
全然もうあんまりエッチなこととか関係なく守ってやりたい、
うん、ことで、
そうね、
下心なく、うん、
あいつの家族ごと幸せにしてやりたいみたいな。
すごいね、献身的な主人公が
超かっこいい、
うん、
そう思うと、
そうだから、あ、だからそう思うとタクシードライバーとは全然違う、
もっとなんか
全然違う、
男らし
い、そうそう、タクシードライバーはもっとこうね、なんか鬱屈してるもんね、主人公
大体間違ってるから、うん、
そうそうそう、
なるほど、
ね、で音楽とかもすごいかっこいいん
だ、あ、かっこいい、かっこいい、
こ、うん、れも全然
これ見なきゃいけない映画多いね、
これやっぱ延長戦ですかね、うん、
あともう一個言いたいのあったん
だ、じゃあちょっとじゃあここで一旦切って延長戦ということで、
恒例の延長戦で、
はい、いつも通りです。